イエス・キリストの復活という言葉を聞いて、皆さんは何をどのように感じるでしょうか。キリスト教の信仰にとって復活ということはとっても大事なことですね。復活こそが信仰の核を成していると言っても言い過ぎではないと思います。聖書の物語によると、十字架上で殺されたイエス様が3日目によみがえるわけですね。墓に埋葬されていたイエス様が生き返って墓から出てきたと福音書の物語は語ります。で、このような聖書の記事を文字通り、その通り、そのままに起こったこととして理解する人もいますし、あるいは聖書はそのような一つの物語を通して、その背後に何か大切なメッセージを伝えようとしていると理解する人もいます。いずれにしても大切なことは、イエス・キリストの復活とは死が死のままで終わらない、絶望が絶望のままで終わらない、死から命が生まれるんだ、絶望から希望が生まれるんだ、そういう信仰だということだと思います。人の目には全く可能性がないように見えても、神様ならばもう一度私たちに、この惨めな私にさえも命を与えてくださり、このどうしようもないように思える状況においても希望を与えてくださるんだ、神様の時と方法にかなったやり方で、そういう信仰ですね。ですからイエス・キリストの復活っていう信仰は、絶望の中で今苦しんでいる人、今孤独の中で不安を感じている人、今自分には何の価値はない、価値はないと感じている人、けれども今それでももう一度生きることを選びたいと願う人たちの最後の希望なんだと思います。もちろん人の目から見ると何の根拠もないんですね。けれども神様を信じたいわけです。ですから復活っていうのは、頭で理解すること、頭で理解できること、納得できるから受ける、そういうものではなくって、信じるしかないものです。もちろんこういう言い方が、特にキリスト教の信仰を受け入れてない人にとっては乱暴な言い方に聞こえるということは十分に承知をしているんですけれども、けれどもそうとしか言えない側面をやっぱり持っていると思うんですね。人によっては復活は常識を超えているし、理解できないから納得しない、拒否する人もいるでしょう。私も、そういうふうに思っていた一人でした。今も私自身は文字通りの意味でイエスの肉体がよみがえったかどうかということにはこだわりません。けれども結局のところ、それでも今思うことは、私自身がどれほど弱くて、ずるくて、小さくて、そして汚い人間なのか、どれほど惨めな人間なのかということを、説教だから言葉で言うんじゃなくて、本当に感じるとき、心から神様に助けてくださいということが祈れるんですね。というか祈るしかない、私は救われるしかないし、救いが必要だ、その救いは自分の力ではもたらすことができない、だから私はこれにすがるしかない、イエス・キリストの復活が必要ですから、どうぞ神様助けてください、そういうふうに信じて素直に祈るしかない、そういう瞬間がやっぱりあるわけです。それが信仰なんではないかと今は考えています。イエス・キリストの復活を信じるとか、神を信じるということは、長い時間をかけて歴史の中で整えられた、きれいな言葉で理論化されたキリスト教という宗教の教義を文字通りそのまま受け入れるかどうか、そういうレベルの話ではないと思います。そうではなくって、そのキリスト教の教義とか信仰が指し示そうとしている本質を、私たちが自分の人生をかけて具体的な行動を通して生き抜こうとするかどうかだと思うんですね。誰かに証明する必要もないし、誰かの自分自身で、分からないかもしれないけれども、やるかやらないか、そういうふうに生きるか生きないか、それだけというか、それしかないと思います。もちろん それを完全に行うことは不可能だと思います。イエス・キリストが私たちに指し示してくださった生き方、私たちは完全に行うことはできないと思いますけれども、そのことを十分に分かった上で、それでも私たちはイエス・キリストの辿った生き方、死に方を愛する、求めていくわけです。そこにこそ私たちの求める道があり、そこにこそ私たちの救いがあるということを感謝を持って信じ、感謝を持って決断する。そして私自身が一歩でもその生き方、死に方に近づこうとするということだと思います。いろんなことがあって絶望することがありますけれども、絶望を絶望のままで終わらせない、それがイエス・キリストの復活を信じるということ、神様を信じるということなのではないでしょうか。さて、斉藤さんに読んでいただきましたけど、今日の聖書の物語ではですね、文字通りに受け取るならば、私たちの人間の常識では考えられない出来事が起こっています。一度死んだ人が蘇ったということはどういうことなんでしょうか。よくわからないんですけども、でも少なくともはっきりしていることは、この聖書の物語を通して私たちが受け取るべきメッセージは、人間の理解や常識を超えた神様の力がこの時に介入したんだ、働いたんだということだと思うんですね。それを聖書2000年前の古代世界の人の表現にのっとるならば、大きな地震が起こって、主の天使が天から下って近寄ってきて、墓の入り口を塞いでいた巨大な石を脇へ転がし、その上に座ったっていうんですね。現代人の感覚からすればついていくのは難しいかもしれませんけど、要点としては、要は人の力ではない、何か神様の力が今この時に介入したんだということを聖書は伝えたいんだと思います。神様が人間の世界にはっきりと介入し働いた、その瞬間をイエス様の弟子たちは、そしてマタイ福音書を生み出した人たちは信じて、このような物語として記録したんだと思います。今日この聖書の物語を読む上で大切にしたいこと、特に注目したいことがあるんですけれども、それはですね、イエス様の遺体が納められている墓の入り口にあった巨大な石が脇に転がされた時、その場に居合わせた人たちが恐怖を感じたっていうことなんですね。この恐怖を感じた、怖かったっていうことに注目しながら、今日の聖書の物語をご一緒に読んでいきたいと思います。じゃあ誰がこの聖書物語の時にその場にいたんでしょうか。それはマグダラのマリアと、もう一人のマリア、そして墓を守っていた番兵たちですね。本当はもっといたかもしれませんけども、少なくとも聖書に書かれているのはそういう人たちですね。今日の物語は恐怖をキーワードに読んでいきたいと思うんですけど、番兵もマグダラのマリアともう一人のマリアも、神様の力が人の世界に働いた時、怖かった、恐怖を感じたって言っていると思うんですね。じゃあそのことに注意しながら、もう一度今日の聖書箇所を読んでみたいと思います。どうぞ聖書をご覧ください。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、 急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。以上です。天使が現れた時に、墓を守っていた万兵たちは恐怖を感じて死人のようになった。だけれども婦人たち、二人のマリアですね、マグダラのマリアともう一人のマリアは、もちろん恐怖を感じたんだけど、けれども天使に出会うことによって恐れることはないと励まされた。そして恐怖と同時に大いに喜んだって聖書は語っているんですね。そして最後にはその二人のマリアの前に、私たちの希望の源である復活されたイエス・キリストが現れて、あなたたちは恐れることはないんだと励ましたというんですね。この短い物語からメッセージを受け取りたいと思っているわけです。で、私はこういうふうに考えるわけです。つまり天使という言葉で表されているような神様の力を、私たちが本当の意味で日常生活の中で具体的に感じる瞬間があるならば、皆さんそういうことを感じることあるでしょうか。本当に自分の力とは思えないものによって導かれたと思える瞬間、あるいはその本当に厳しい状況の渦中にいるときは思えなかったとしても、必死で言いますから、そういうときはなんとか溺れないように水面でもがいているわけですね。でも陸に上がって振り返ってみたら、過ぎ去ったことを振り返ってみたら、いろんなことがつながっているように感じる。いろんなことに本当に偶然とは思えないような導きがあるように思える。いや、他の人はそれは偶然だと言っても、私はそれを神様の導きだと信じたい。そのような瞬間、振り返ってみてなかったでしょうか。神様の導きを感じるっていうのは、例えばそういうことではないかと思います。あるいはイエス・キリストが復活された、私たちのために死なれた、そして死から蘇られたということが、本当に私が、この私が救われるしかない存在、頭で理解できるできないっていうことじゃなくって、本当に救われたいし、救いが与えられたい、だからこのイエス・キリストの復活を信じたいと心から願う、これにすがるしかないと思うとき、そういうときはどういうときなんでしょうか。つまりそれは、私たちの生活とか生き方、人生が何か大きな転換期を迎えていたり、要は順調なときではないんだと思うんですね。私たちは自分の置かれている状況や日常生活が何か危機にさらされるとき、挫折や葛藤とか孤独や不安を感じているときにこそ、イエス・キリストの復活や神様の働きかけというものを心から素直にリアルに感じ取って受け取ることができるんだと思います。だから何が言いたいかというと、神様の働きかけを感じることができるとするならば、それは私たちが恐怖を感じている時だと思うんですね。当たり前の話だと思います。挫折とか葛藤、大きな転機に直面する時、私たちは怖いわけです。だけれども、そういう怖い気持ちを持っている、自分の弱さを感じるからこそ、神様の恵みをよりリアルに感じられるわけですね。今日の聖書の物語が私たちに語りかけるところによれば、私たちは恐怖の真っ只中でも同時に大いに喜びを感じることができるんだっていうことなんだと思います。8節をご覧いただきたいと思うんですけども、婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていったとあるんですね。けれども一方で万兵たちは同じ出来事に接しても喜びを感じることがなかったわけです。4節ですけれども、万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになったとしか記されていません。じゃあこの違いは何なんでしょうか。神様の力が私たちの人間の世界に介入した、働かれたと感じられた時、ある人はもちろん怖いんだけど、でも 喜びを感じる。でも別の人は怖い、恐怖しか感じないと今日の聖書の箇所は言っていると思うんですけれども、この違い、私たちの信仰生活にとって大切なメッセージを含んでいるように感じるんですね。同じ時同じ場所にいて、同じものを見て同じ出来事を経験しても、その受け取り方が人によって異なってきます。あるいは同じ一人の人であっても、ある時には素直に神様の働きと信じられても、ある時は心が固くなりなり傲慢になり、自分の正しさに固執してそれは当たり前だとしか思えなくなる時もあります。その違いはどこにあるんでしょうか。今日の聖書に即して考えてみたいんですけども、例えば晩兵たちはなぜこの時この場所にいたんでしょうか。当然それはそのすぐ上の段ですけども、同じページの27章の62節以下にある通りなんですね。イエスの遺体が盗み出されないように、その目的のゆえに晩兵たちは墓を守っていた。要は仕事をしていたわけですね。で、当たり前のことですけれども、晩兵たちはイエス様に対する、共感の心というか、信じる気持ち、神様を求める気持ちは持っていなかったんだろうと思います。その時その場で晩兵たちは与えられた義務を果たしていたということなんだろうと思います。でもそれに引き換え、マグダラのマリアともう一人のマリアは自ら進んでやってきたわけですね。もうイエス様は生きていない、殺されてしまった、完全に死んでいます。でもそれでもいいから、大切なイエス様の姿、遺体でもいいから一目でももう一回見たい、少しでもイエス様の近くに行きたい、イエス様が墓の中で冷たく横たわっている時に、そのようなイエス様から離れたところで自分たちはのほほんとしていることはできないんだ、もしかしたらそんな気持ちになったのかもしれません。いても立ってもいられなくなったのだろうと思います。そのような気持ちを持って、二人のマリアは安息日が終わった週の初めの日の明け方にイエス様の遺体が葬られている墓にまでやってきたのではないかと私は想像をするわけです。でもちろん二人のマリアの気持ちをもう少し考えてみるならば、この二人の女性は傷ついていると思うんですね。本当に、挫折とか葛藤とか、いろんな言い方してもいいんだけど、要は傷ついていると思います。なぜならば、あの大切なイエス様が殺されてしまった。マグダラのマリアとこのもう一人のマリアっていうのは、イエス様の弟子の中でも本当に最後までイエス様に従っていった女性たちですね。福音書は男性中心主義で書かれてますけど、でも本当に最後まで従っていった二人の弟子たち、これ二人のマリアです。イエス様を通してこそ神様の御心が示されていると信じ、イエス様が死ぬその瞬間まで従っていた、そういう二人ですから、あの大切なイエス様が殺されてしまった、自分たちに神様の御心を本当に大切なことを示してくださったあのイエス様が、惨めに無残に無力にも傷つけられて殺されてしまった、まるで神様の御心が踏みにじられてしまったように感じられたんだと思います。でもそれでも諦めきれない気持ちも同時にあったんだろうと思います。もちろんイエス様が死んでしまった、その後自分たちはどうやって生きていけばいいんだろうかという事実に向き合うのは怖いことだと思います。もう少し分かりやすく言うならば、私たちが例えば何十年間大切に守ってきたものが、ある日ある時突然取り去られることがあります。大切な人かもしれません、大切な価値観かもしれません、財産かもしれません、いろんなものが一瞬にして踏みにじられてなくなることがあるでしょう。その時大切にしてきたものだからこそ、それがなくなった後私たちはどのように生きていけばいいんでしょうか。本当にそのことをきちんと向き合うのは怖いことだと思います。二人のマリアも同じだと思うんですね。けれどもイエス様が生前その生き方、あるいは十字架上での死に方を通して二人のマリアに教えてくださったこと、示してくださったことは、イエス様が死んだ後でもやっぱりそのこと自体は死んではいない、諦めることはできなかったのではないかと思うわけですね。 そのような二人のマリアの姿から私たちは信仰を求める者の姿を見て取りたいと思うわけです。生きるっていうことはきっと良いことばかりではないし、綺麗事では済まないし、傷つくことも多いし、人を傷つけることもあると思います。納得いかないこともたくさんあると思いますし、目を背けたくなるような出来事に巻き込まれたり、二度と思い出したくないような経験をすることもあると思います。そういう時に私たちはどういう選択をするんでしょうか。嫌なことがあって苦しいなって思います。でもやっぱりそれでも生きていきたいなって本当は思うと思うんですね。昔自殺、自死をしようとする人を助けようとする働きをしている人の講演を聞いたことがありますけれども、その人がいろんなことをおっしゃったんですけども、今でもはっきり覚えているのはやっぱり自死を選ぶ人、選ぼうとして選ばなかった人もう本当は死にたくないんだっていうんですね。やっぱりそれが命の法則なんじゃないかと思います。自分がどれほど惨めな存在に思えて、そんな自分は死んだ方がいいと周りの人が思ったとしても、あるいは自分自身で自分の価値を認められなかったとしても、でもやっぱり本当は生きていきたいし、与えられた命を大切なことのために使いたいし、周りの人と分かち合いたいと心の奥底では誰もが願っているのではないかと私は信じています。ですからどれほどボロボロになってもやっぱり神様を信じていたいし、だからこそ私たちはイエス・キリストの復活ということを今日この礼拝を通してもう一度覚えようとするわけです。なぜならばそれが、その信仰が私たちに生きる力を与えてくれると信じるからです。もう一回聖書を読みたいと思いますけど、28章の5節から読んでみたいと思いますけど、天使が語るんですね。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。二人のマリアの前に神様がメッセージを語りかけるんですね。聖書はそれを天使が現れたという表現で記しています。そして28章の8節以下では、復活したイエス・キリストが二人のマリアに現れて語りかけたっていうんですけど、イエス様は死んだままで終わらなかった。イエス様が生前語っていたこと、その十字架上で最後まで神様の御心に従った姿、そのことを二人のマリアはもう一度心の中に生き生きと受け取ることができた。それがこの28章の8節以下なんだと思います。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。天使とか復活したイエス・キリストがですね、二人のマリアに語りかけているんですけども、共通して語りかけていることがあるんですけども、お気づきになるでしょうか。それはですね、復活したイエス・キリストはガリラヤに行かれるっていうメッセージなんですね。でこのことはとっても大切だと思います。つまりガリラヤっていうことが大切なんですね。イエス・キリストの復活っていうのは抽象的な理念とか宗教の教義じゃないんですね。礼拝の中の言葉とかお祈り、心の中でお祈りとしてつぶやけばいいことじゃないんですね。それも大事だけど、それだけじゃ足りないわけで、具体的な行動や生き方の中でこそ本当に感じられるものだ、生きられるものだっていうことを意味していると思います。つまりガリラヤっていうのは生前のイエス様が活動した具体的に生きた場所ですね。当時のガリラヤっていうのは本当に貧しい人たちが住んでいた、 エルサレム中心、ローマ中心の世界の中で何重にも苦しみを受けて生きていた人たちが、必死で生きていた人たちがいたのがガリラヤ。だからイエス様はそのようなガリラヤで何をしたかというと、悲しむ人と共に悲しみ、喜ぶ人と共に喜び、蔑まれている人のそばに側に立ち、孤独を感じる人のと共になった。それがガリラヤという場所だったと思います。ですからガリラヤっていうのは福音書聖書の中に出てくる具体的な地名なんですけれども、私たち信仰を求める者にとってガリラヤっていうのは一つの象徴、具体的な生き方を示しているわけですね。ガリラヤっていうのはイエス様が具体的な行動や生き方を通して神様の御心を指し示された場所、そして私たちも同じように同じような生き方をしなければいけない場所、それがガリラヤだと思います。ですから復活したイエス・キリストがガリラヤに行く、そこで弟子たちが復活したイエス・キリストに出会えるっていう聖書のメッセージは、私たちが復活したイエス・キリストを心から本当にありのままにリアルに感じるためには、私たちが私たち自身のガリラヤに行って、そこで具体的な行動や生き方を通して神様の御心を実践しなければいけない、そう実践するときに初めて復活したイエス・キリストに出会えるということです。ですから大切なことは、皆さんご自身が自分で皆さんにとってのガリラヤどこなのか、そのガリラヤで私たちは皆さんは何をするのかということをしっかりと祈りながら見つめ直すことだと思います。そろそろ今日の話をまとめたいと思いますけれども、以前にですね、何人かの先輩牧師たちと食事をしながら話をする機会がありました。で、私はこういう人間ですので大したことないんですけど、先輩たちでもはっきり聞いてみたんですよね。仲のいい先輩たちだったんで、何を聞いたかっていうと、牧師としてねとかっていうこともあるかもしれないけど、一人の信仰者として皆さんが本当に大事にしたいものは何ですかって聞いたんですよ。生意気ですけど聞きました。そしたらいろんなことを皆さんが誠実に答えてくださったんですけど、ある一人の牧師はこういうふうに言ってくれたんですね。とにかく生きろというメッセージを大事にしたい。今の厳しい社会状況の中で、それでもとにかく生きろっていうメッセージを伝えたいっていうふうにおっしゃったのが印象的でした。その言葉を今この聖書を読みながら思い出します。今日は説教台もう一度生きるということにしたんですけど、自分自身には何もない、自分は死んだも同然だと思っている人でも、神様を信じるということは、それはもう一度生きるということを選び直すということだと思います。このイースターの礼拝の日に、その復活の信仰に立ちたいと祈り願います。一言祈りましょう。神様、どうぞ私たちを助けてください。私たちに救いをお与えください。私たちの心を開いてください。固くなになっている心を柔らかなものにしてください。傷ついた心を癒してください。どうか弱った心に力を与えてください。このお祈りを私たちの主復活されたイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。